出エジプト記の36章をお開きください。出エジプト記の36章です。で、明日の第二礼拝では36章から最後の40章までを学んでいきますけれども、皆さんよくついてきましたね。2月から始めた創世記からの学びはですね、10月でほぼですね、出エジプト記まで来ましたけれども、果てしなく続く、なんか線路の旅みたいな感じですが、通読の旅は続きますので、次回ですね、ぜひレビ記をですね、前もって読んでいてください。この本当に細かいですね、捧げる時の規定について書いてあります。またはですね、清めについてのですね、この教えが書いてありますけれども、ちょっとここは一体何なのかなというふうに驚くかもしれませんけれども、ぜひですね読んでください。ですから神様の言葉ですね。で、そこからですね、私たちがたくさん得るものがありますので、本当に、一緒に、このレビ記もですね、楽しみにですね、読んでってください。いいですか？そしてですね、今日はですね、その36章から40章までの間にある、まあ、テーマとなるべきの言葉、一言で言うとですね、奉仕なんですね。奉仕ですね。まあ、明日の、メッセージの題が主への奉仕という、まあ、単純なメッセージの題をつけたんですけれども、今日はですね、その初めに出てくる言葉から知恵が与えられたものという題名でお話をさせていただきます。では1節と2節をお読みいたします。ベタルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた。心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。モーセは、ベザルエルとオホリアブ、および主が知恵を授けられた心に知恵のある者すべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思う者すべてを呼び寄せた。ということで、神がシナイ山で与えられた戒めの中に、その教えの中に幕屋の教えがあったことを思い出してください。そして神様はこれからそれを実行するように促しているというよりも、36章から40章まではそれを実行に移している人々の姿が書かれています。で、その代表者がベザルエル。この人はユダ族の人ですね。主に幕屋の中の用具を作っていきます。もう一人がオホリアブ。この人は断族の人で、そして他の人にも教えることができるように指導しつつ、幕や板などを作らせていきます。で、この36章から40章までは、永遠とすでに神様がお語りになった幕屋と祭司の装束の、そのことが書かれているんですね。ですから、反復です。反復されています。で、私がこの学びの準備をしているときに、やはり前回もですね、ここを学んだときに、っていうか、もうかなりの回数実は出エジプト記を教えてるんですね。いろんな他のところにも行ったりですね、してたので、悩むのはですね、また同じこと書いてるっていうことなんです。で、本当に同じことが書いてあって、なんで神様は同じことを書かせてるのかなと悩むんですね。だからスキップしたい、この飛ばしていきたい気分にさえもなりますが、逆に言うと、彼らは神様が言われたことをその通り正確に行ったという記述なんですね。彼らが神様から言われたことを付け足すこともなく差し引くこともなく、その通り行っていた、ことごとく主が命じられたことを行っていたということを見ていくことができるわけなんです。そして神様がそのことを喜んでらっしゃる、非常に喜んでいらっしゃる。その喜んでいらっしゃる、そのお気持ちが、 一つ一つ細かいことを書き記すところに現れているんだなということがわかります。奉仕という働きを神様は喜んでくださっています。私たちは今自分がしていることに対する報いをいつも心に留めながら、疑問に抱きながら意識しながら歩んでいるわけですよね。今していることが果たして主の前に意味のあることなのか、価値のあることなのか、自分が今これを行っている生きがいはどこにあるのか、いかがでしょうか。皆さんもあるかと思うんですね。そして私たちはその評価を求めているわけなんですけれども、私たち人から認められるということもとても嬉しいことなんですが、それ以上に信仰者にとっての必要なことは、主ご自身が認めていてくださっているという確信なわけなんです。で、これをベザルエルとオホリアブという奉仕者を通して、主に対する奉仕として記録されているのが36章から、39章ですね。正確に言うと40章はですね、今度モーセが最後にですね、組み立てを行っていく箇所になっていきます。で、彼らの働きに注目していきますけれども、まず35章の最後の部分なんですね。30節と31節の部分をお読みします。ね、本当はね、この36章のからなんですけど、前回の学びですね。そこにもすでにオホリアブとベザルエルの話が出てきましたが、いいですか？ 30 節と31節を読みしますね。モーセはイスラエル人に言った。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子ベザルエルを名指して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。ベザルエルとオホリアブ、この二人はもともと能力のあった人であったわけなんです。能力のあった人だったんです。ですね。そのいわゆる細かい作業をする人、その彫刻をしたりですね、織物をしたり、そういうことをすることはできていたんですけれども、神の霊によって、神の霊に満たされることによって、神様の仕事を行うことができたというのが、その大きな特徴になります。で、私たちは、生まれつきの能力を持っている人によく出会いますよね。理系に得意な人もいますし、芸術肌の人もいますし、歌手や音楽家で私たちは本当に驚くわけなんですよね。なんでこんなに美しい音楽を奏でることができるのかと。で、こうした能力は神様から当然ながら来ているんです。動物は音楽ができません。神の形に作られた人間だからこそできるわけなんです。けれども、その人が実際に神ご自身を信じているか信じていないか、それに関わらず与えられているものであり、神様のそこに一般的な恵みを見ることができるわけなんです。けれども、私たちが教会の奉仕、または賜物、贈り物という意味ですよね。賜物という言葉を聞くとき、果たしてそのままこれらの能力が発揮されるところなのかどうかということを考えなければいけません。例えば歌のもともと上手な人が賛美の奉仕をすることになるのかどうか。例えば会計のできる人がそのまま会計の奉仕をすることになるのかどうかですよね。他にもいろんな能力を持っている人がいます。それをそのままするのかどうかということになると、もちろんここのベザルエルとオホリアブと同じように、 することになる場合が多いんですが、絶対的に必要な条件は神の霊に満たされて後に行うことが、その神の目的を成し遂げることができるわけなんです。で、この賜物について、またここで知恵という言葉も書いてありますけど、知恵が与えられた人について、この有名な人はですね、聖書の中でダニエルという人がいます。またダニエルの3人、友人の3人がいるんですけれども、イスラエルが南と北に分かれてですね、そして北はアッシリアに捕らえ移されて、南はですね、バビロンに捕らえ移されて、そのバビロン捕囚においても、主に3段階のこの捕囚があり、第1回目は王族の、また貴族の主だった人たちのみ、一部のみが捕らえ移されたその出来事なんですね。で、ダニエル書は、その時に捕らえ移されたダニエルとその三人の友人のストーリーになっているわけなんです。で、そこを読むと一章に出てくるんですが、彼らは知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を、そうですね、与えられていました。そして、ですね、そこで、カルデア人って言うんですね。このバビロンの、その、元々の原住民はカルデア人って言いますが、カルデア人の文学とかも、それも、もう本当洗礼のようにですね、この、教育を受けたわけですね。もうブレインウォッシュってこの、なんていうんですかね、洗脳されるかのようにですね、もういっぱいエリート教育を受け、後にバビロン政府の中で働く役人としての、その、まあ、教育を受けていたわけなんですね。ところが、ダニエルは、この、ダニエルとかその、育てられている、いわゆる訓練生たちはですね、この王が食べるご馳走の一部を受け取って食べていたんです。だから、肉体的にもその美が求められていた。ですね、このハンサムっていうか、この体型もよくですね。ですから、良いものを与えられていたんですが、その中にユダヤ人が決して食べてはならないとされる、この、次回から学ぶレビ記の中に書いてますが、汚れた食べ物と言われているもの、また偶像に捧げられた肉というものもあった。で、それを私は食べないですとこう決めたんですね。で、決めた後に、この、その世話をしている人は、私はですね、王様の命令を守らなかったら殺されるかもしれないと恐れを持ったんですけど、だったらですね、私たちを試してください。10日間試してください。野菜だけをお与えください。で、それでもし、私たちのこの顔に艶焼きがなくなったり、そういうことが起こるのであれば、やめてください。けれども、もしそれが成功したら大丈夫ですから。で、食べたところ、野菜しか食べなかったんですけども、他の少年たちよりもふくよかであったということが書いてあるんですね。で、その後で、こう書いてあるんですよ。神はこの4人の少年に、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。もともと与えられていた能力では不十分だったんです。神が与えられた理解力がありました。そして特に幻とか夢とかを解くことができるという理解力を神が知恵として知識として与えてくださった。故に彼らは他のどんな呪法師や呪文師よりもあらゆる面で知恵と悟りのあらゆる面で優れていたということが書いてあるんですね。故に神の御霊が彼のうちにおられたが故に彼は単に有能な役人にとどまらず、ネブカデネザルに唯一誠の神がおられる。自分は王である。世界帝国の王であるけれども、その王の上に王がおられる。これが神である。ダニエルが信じている天の神は私の王であるという悟りを最終的に与えることができたわけなんです。ここが、御霊が、ここがですね、御霊が介入せねばならぬ部分です。介入しなければならない部分なんですね。で、もともと備わっている領域、その能力では以上の種の証を立てるための精霊の満たしが必要なんだということなんです。 で、この御霊の賜物について、もう詳しくですね、見ていきたいと思います。御霊の賜物です。まずですね、一つはですね、神の恵みによって与えられるんだよということです。ローマ人への手紙の3章から読んでみたいと思います。開きたい方はどうぞ開いてください。ローマ人への手紙の、ごめんなさい、3章じゃなくて12章ですね。12章の3節から読みします。開きたい方はお開きください。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。ということで、様々な賜物をパウロが列挙する前に、その条件として書かれているのが、与えられた恵みという言葉です。これが3節にもあるし、途中にも出てきてますよね。恵み。与えられた恵みによって、賜物を受けている。そして、もう一つが、神がおのおのに分け与えてくださった、信仰の計りとあるわけなんです。私たち一人一人がまず信仰を持っていなければ当然いけないわけなんですけれども、その信仰の内容もイエス・キリストに対するものだということは変わっていないんですけれども、計りがある。その度合いがそれぞれ異なっていますよ、ということです。その恵みに従って与えられている信仰が、それぞれの生活の中で、その神様との関係が育まれている、ということになるんですね。で、その恵みが与えられているよというところで、また信仰が与えられているよというところで、初めて賜物が生かされていきます。ですか？なんで今そういう話をしているかと言いますとですね、もともと備えられている能力では、そういうことはできないんです。私は歌が歌いたいですから、それでは賛美をします。可能でしょうか？私はこういう質問を受けたことがあります。ね、そのドラムができる子だったんですね。教会でドラムをやって、他の、人と同じように、給料をもらうことはできるんですか？いかがですか？これが能力なんですよ。これが能力なんです。けれども、賜物というのは、自分では到底何、自分ではない。もう全くこれは神の恵みだ。神様がしてくださっていることなんだ。という、意識を持ちながら用いていっている能力なんですね。自分がしているというよりも神がしてくださっている。私はただ神様がしてくださっているのを見ている、いわゆるオブザーバー、傍観者に過ぎないという意識がいつもあるわけなんです。もし神の恵みがなかったら私はこれは到底することができない。ということなんです。これ、私の例をとって、じゃあお話しします。ですか。 皆さんにお会いできたのは私の努力でしょうか？みんな違いますと答えることができますよね。だって私が何か操作したから違います。私がお会いできたのは全く神様の導きなんだっていうことを、もうそれ以外に説明ができないという状況の中にあるわけなんです。で、これを私がやったということができないところにおいて、信仰の計りに応じて神が恵んでくださった賜物なんだということがわかるんです。もし、仮にですよ。私がこう言ったらどうかな。なんでこの人たちは人をもっと連れてこないのか。教会が小さいのはこの人たちが努力してないからだと。これが、もしこうなったとしたら、この態度は、3節にさっき書いてありましたね。思い上がりなんですよ。わかりますか？信仰の計りによって、恵みによって与えられていること以上に、自分が何様であるかのように、考えていくってことなんです。自分の能力であるかのように。自分は何かすればもっと大きくなるのに。とかですね。自分がこうだったらこうだ。で、このように考えていくときに、もうすでにそれは御霊の賜物ではないんですよ。思い上がっている。それに関連してもう一つの御霊の賜物の特徴は、自分を誇らないっていうことがあります。誇れないんですね。なぜかと言ったら、信仰の原理によって行いの原理は取り除かれ、誇る原理も取り除かれた。自分がしているという実行の感覚がないというか、意識が薄いんですね。ルカによる福音書の17章でイエス様はしもべの例えをしていますが、こう言いました。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか？あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私は役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。ということなんです。で、これをですね、ちょっと日本的にですね、謙遜になってですね、いや、私、するだけのことをしただけ。そういう意味じゃないんですよ。本当にそうとしか言えないですと。おこがましいと。私何もやってないですよと。言えるようになるのは、恵みによって、信仰によってなんですね。ということで、恵みと信仰だっていうのが御霊の賜物の特徴です。で、もう一つの特徴は、主権が御霊にあるということです。主権が御霊にあるということです。今度は第一コリントの12章の8節から読みします。開きたい方は開いてください。よろしいですか？じゃお読みしますね。第一コリントの12章の8節から11節までお読みします。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ここに御心のままに各々にそれぞれの賜物とあります。御霊の賜物。御霊はエネルギーでも気でもありません。御霊は神ご自身であり、人格を持たれた方であり、そして自由意志を持たれた方であり、主権を持っておられます。ご自分が望まれるままに、与えたいと思うものに、御霊の能力を与えて くださっているわけなんです。ですから私たちがとやかく言えるものではないんですよ。これ将来、その普通に自然に与えられている人たちはそう思いませんよね。不公平だって話になっちゃうんです。でも誰に栄光を与えるところですか、教会は。神に栄光を与えるところです。御霊が、御霊を通して神に栄光を与えるところです。であるので、ある人にはある賜物が与えられていますけれども、同じ賜物が他の人には与えられていないということは十分あり、また同じ賜物が与えられていたとしても働き、その運用のされ方が違うということも十分にあるわけなんです。すべての人がすべての賜物を受けていないということ、それぞれに神様、聖霊様が、御霊が与えてくださっているということで、その目的というのは、この第一コリントの12章を読み進めますと、互いにいたわり合い、互いに尊ぶようにするためなんだよということなんですね。ゆえに、私たちが気をつけなければいけないのは、劣等感を持ってはいけないんだということです。他の人たちが奉仕をしている姿を見て、私はそういうことはできないという劣等感を持ってはいけないということなんです。ここ、とっても大事です。私は口ではなく手だから、私は体に属さないということはできないでしょうと、パウロはそれに似た、この、例えを話してるんですよね。もし、口だけだったらどうなるでしょうか。全部が口の体っていうのはありえないわけなんです。ですから、他の奉仕を見ていて、比べて劣等感を持つのではなく、御霊が思うままに、望まれるままに、賜物を与えてくださっているのですから、自分にも賜物を、神がそのユニークな賜物を与えておられるということ。これがあり。そしてまた同時にですね、劣等感の裏返しは何ですか？優越感ですよね。見下げるということです。あの人は足ではなくて、私は手だけど、あの人は足ではないから、あ、体に属さない。と、みなすのは全部手の体なんてありえない。ということなんですよ。それも間違っている。それぞれに賜物が与えられているんだよ。で、次に御霊の賜物の特徴はですね、他者に対して用いるものです。先ほど読んだ第一コリントの12章の7節にこう書いてあります。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられている。また第一ペテロの4章の10節にはこう書いてあります。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使え合いなさい。互いに使え合いなさい。ということです。御霊が与えられる能力というのは、あくまでも教会のためです。他の人のためなんです。奉仕をするためなんです。自己啓発のためではありません。もしそのように自分を見ていくのであれば、教会の働きをすることはできません。私が持っている賜物は何か、その賜物という言葉を私たちはよく教会の生活長くするとよく使ってしまうんですけれども、それは言い換えると、私が持っている潜在的な能力は何なのかと言ってしまっている場合があるんですね。で、これは賜物じゃないんです。御霊から来ている賜物ではありません。少なくてもそうではなく、他者をいたわる行為なんですよ。他の人を助けたいと思うこと、他の人を支えたい、他の人を励ましたいという、まず 他の体の部分を、器官を助けたいと思う動機にといつも連動して、神は必要な能力を与えてくださるわけなんです。いつも他者に対する重荷があります。他の兄弟に対する重荷を持って祈っている中で、それを用いていくようになっていくわけなんですね。で、教会の中にですね、教会といっても世の中に言ってはいい、無教会主義という言葉があるんですね。無教会主義。で、これ実は内村鑑三という有名な明治時代のキリスト者がですね、打ち出した話なんですけれども、それはですね、誤解がよくあるんですね。西洋から来た教派主義に対して、命ある有機体としての教会を重んじたかったので、彼はその無教会主義というふうに言ったんですけども。だから無教派主義とか無教団主義って言った方がいいかもしれませんね。けれどもですね、今悪い意味での無教会主義がはびこってるんです。それは何かって言ったら、自分はクリスチャンだけれども、教会には行けません。今の教会は堕落しています。今の教会には問題があります。クリスチャンはみんな偽善だ、クリスチャンと言ってる人たちはみんな偽善者だと。そのように言って、または牧師や他のクリスチャンにつまずきましたと言って、いろんな理由から通うのをやめているわけなんです。で、そういう人たちに私がお尋ねしたいのは、御霊の働き、あなたはイエス様を信じていると言いました。で、御霊を持っていることですよね。でも御霊の働きの大きな一つは互いに使い合っていくことなんですけども、その相手どこにいるんですかっていうことなんですよ。御霊の現れである賜物を用いるところのない御霊の体験って一体何なんでしょうか。その働きがもう半減どころか、もう4分の1、5分の1、10分の1になくなってしまうことになってしまいます。私たちの教会は映画館で鑑賞するのとは違います。映画館の鑑賞ではないんです。演劇の役者なんです。自分自身が礼拝の中の一部なんです。つまり、具体的に他の人々に仕えていく奉仕を見つけ、その愛を持ち、そして神様が必要な能力を与えてくださるということ。そして今度、御霊の賜物についてですね、さらにですね、お話ししますとですね、具体的には主に二つの種類があります。主に二つの種類があります。まあ、先ほどの第一コリントの12章に書いてあったのがそうなんですが、ペテロの第一の4章の11節にですね、こう書いてあるんですね。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく、奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてキリスト、イエスキリストを通して神が崇められるためです。語る賜物と奉仕する賜物、これ二つですね。奉仕するっていうのは具体的に、もちろん語るのも奉仕なんですけども、今言ってる奉仕っていうのは具体的に、その、物質ですよね。物質的なこと、目に見える事柄を雑務であるとかですね、そのいろんなことをしていくことによって、この、体を動かしたわけですね。口よりも体って感じですよね。で、語る賜物は当然、今私がやっていることですよ。知恵の言葉か知識の言葉とか、信仰の言葉、予言とか教える賜物、これが語る賜物ですが、今度は奉仕する賜物というのは、例えば、慰めを与える、励ましを与える、管理をするとかですね、あとは、この憐れみを示すとか分け与えるとか、具体的な行動を通して人々に仕えていく。で、この職が一つある、執事というのがその職になります。執事、質問することと書きますけれども、それが聖書の中ではこの務めを行う人として出てきますね。 もともと執事っていうと日本語だと難しいんですけれども、これもともと使えるっていう意味なんです。使えるっていうのをそのまま、この言ってるんですけれどもね。ということで御霊の賜物についてですね、お分かりになったかと思いますが、次はですね、このベツァルエルとオホリアブのもう一つの特徴は、主が知恵と英知を与えられた。つまり、主に属している知恵によって動いていたんだということです。何度も何度も主が知恵をお与えになった。彼らに知識をお与えになった。主が与えておられる知恵なわけなんです。で、知恵について考えていきたいと思います。知恵です。聖書が語る知恵は、私たちが考える知恵とは違います。その前にですね、知識と知恵の違いを考えてみましょう。知識はこう教えます。細長くて、血を張っていて、シュルシュルと音を立てながら動いている動物。これを、ヘビ。ですよね。知恵は、毒を持っているかもしれないから、逃げなさいということです。ゆえに、知恵のない知識は非常に危険です。それはテロリストの手に核兵器が渡るようなものですよ。さらに、聖書が言っている知恵というのは、もっと先を言っています。それは神様との関係そのものなんだよ。箴言ですね。皆さんよかったら、お読みください。知恵が普通の知恵じゃないってすぐわかります。まず箴言の9章の10節に、知を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りです。知を恐れるというその人格的な関係そのものに知恵が宿っているということなんです。箴言を読むとですね、知恵をとことんまで愛しなさい。自分の姉妹のようにして愛しなさい。ネックレスのように首に周りに結びつけようというような言葉さえもあるんですね。さらに知恵が人格を持った存在であるかのように擬人化されています。8章を見るとですね、こう書いてるんですよ。箴言にですね。知恵は呼ばわないだろうか。英知はその声を上げないだろうか。それは丘の頂、道の傍ら、通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばって言う。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。わきまえのない者よ、分別をわきまえよ、愚かな者よ、資料をわきまえよ。聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを告げよう。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を忌み嫌うからだ。私の言うことは皆正しい、そのうちには曲がったことや横島のことはない。これらは皆識別する者には正直、知識を見出す者には正しい。ですね。銀を受けるよりも私の懲らしみを受けよ。襟抜きの黄金よりも知識よ。知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。と、知恵が語ってる。その四つ角で語ってる。大声で呼ばわってるという、まさに、これは、知恵の源であるイエス様ご自身のことを言ってる。コロサイの2章の3節に、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですとあるわけなんですね。ゆえに神から与えられた知恵によって私たちは奉仕をしていくということは、神様を恐れ、かしこむ生活、神様との関係の中で生きていく生活そのものであるということであって、分けることができないです。能力というのと、その人の神の関係というのを分けることができない。ということなんですね。そして、箴言の8章の14節に、摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって私には力がある。この摂理とっていうのが書いてあるところあるんですが、英語はカウンセルって書いてます。つまりカウンセリングのことです。 カウンセリングと優れた知性は私のもの。また、あるいはこの、そうですね。測ること。計画を立てるとか、そういう意味がありますけど、これね。でも、このカウンセリングというですね、言葉が使われてるんですよ。で、私たちカウンセリングというと、心理学的な話になるんですよね。聖書は違うんですね。聖書は神ご自身との関係そのものがカウンセリングなんだよ。そして神の言葉がカウンセリングなんだよ。というふうに知識と知恵、そして神との関係を分けていないんだということが言えます。次に36章の2節ですね、に書いてある言葉、感動して進み出てその仕事をしたいと思うものということで、御霊の賜物には感動があるんだ、または自分で奮い立って行いたいという願いがあるんだ。ローマの12章の11節には、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいという言葉があります。で、テモテの第2の1章の6節7節にテモテに対してパウロが言った言葉があります。ですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。テモテは内向的な人でした。そしてエペソにある教会で牧師として仕えていたんですけれども、反対者がいたんです。それでビクビクしていました。それでパウロが、私が安守をしたときに聖霊の賜物、あなたが予言が与えられましたね。聖霊の賜物を与えられた、それをまた燃え立たせてください。そしてあなたが与えられた聖霊様は臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊なんだよと言って強く励ましたわけなんですね。で、これが私たちが奉仕をするときに大事な霊なんです。霊というのは自分の霊と言ってもいいですね。聖霊様の霊、御霊でもありますけど、自分の霊と言ってもいいです。それは何かって言ったらですね、霊が燃えてなきゃいけない、奮い立ってなければいけない。でも、ね、がっかりしちゃうんですよ。がっかりしちゃうんです。反対を受ける、批判を受ける、または全然自分が奉仕しているのに結果が見えない。で、なんとなくそれを、まあ、やってはいるけども、ちょっとなんかビクビクしながらやってるかもしれない。また義務的に形式的にやってるかもしれない。あるいは何でしょうか、もうやめてしまってるかもしれない。自分の不足だったのかどうかわかんないけど、伝道することによって他の人々に嫌がられたですね。自分はなんかあれ間違ってたのか、単純細胞だったのかな、なんかもっと常識をわきまえて人間らしく考える必要があったのかなとかですね。どんどんどんどん落ち込んだ例というのは自分を萎縮していきます。でも主にあって奮い立つ必要があるんですね。幼子のように血のみご、父を飲む血のみごのようにですね、御言葉を信じていく、食べていくような信仰が自分を生かしていき、愛と喜びの実を結ばせていく。これが御霊によって奮い立つということ。で、このいつも奮い立っているような状態、熱心に仕えている状態、これが奉仕者としての資格というか、そのふさわしい状態なんですね。そしてですね、このようにこの二人が選ばれた後にですね、イスラエルの人たちがどう応答したかを最後に見てみたいと思いますが、3節から7節ですけれども、彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。 そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆、それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきて、モーセに告げていった。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です。それでモーセは命じて、宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のためにの仕事をしないように、こうして民は持ってくることをやめた。手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、有り余るほどであったということで、彼らの奉仕を支えるための奉納物を携えてきた人たちがあまりにもたくさんいて、あまりにもたくさんのその材料を持ってきたということなんですね。で、ここにあるイスラエル人の人たちの特徴っていうのは従順なこと、心ですね。神様がこのようなプロジェクトを持っておられます。持っているんだよ。で、この人たちがその奉仕をするんだよ。そしたら彼らは喜んで自ら進んで、それに従っていき、そして、この、働きをすることができたわけなんです。そして、十分に有り余る奉仕となった。欠乏のある教会というのは、本当に悲しいことなんです。それは欠乏してるから悲しいというよりも、愛の原理が働いていないということで悲しいんです。足りないところを余裕を持っている人が補っていくというのが教会なんです。第二コリントの8章の14節で、今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。というように、キリストの体の中の欠けている部分を補おうとするのが御霊の働きなんですね。ですから教会の中で奉仕が欠乏している、誰かが見過ごされているということが起こっているのであれば、それは私たちの不従順のゆえの御霊の働きが起こっていないその状態になっているんです。ゆえに私たちは、御霊の賜物を用いる。また、御霊の賜物を求める必要があります。そして、そこに、キリストの体が、いたわり合うことによって、その補うことによって、いたわっていけ。そして、教会が、健全に成長していく、ということなんですね。ということで終わります。で、明日はですね、その全体を見ていきますので、40章までですね、全体を見ていきますので、それを具体的にどうやっていったのかをですね、この学んでいきたいと思います。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに必要なこの言葉を与えてくださって、そしてこの御霊の賜物についてもこのじっくりと見ることができたことをありがとうございます。神様、私たちが今何が欠けているでしょうか。どうかこの教会の中であなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、そして私たちがその欠乏しているところを補っていかなければいけない、仕えていかなければいけない、いたわらなければいけない。ゆえに聖霊様、あなたが私たちに賜物を付与してくださいますように、与えてくださいますように、主よ、使徒の働きにあるような、初代教会にあるような、その教会と同じように、私たちが今足りないものを、どうか主よ、ここで満たし、欠乏を補ってくださいますように、私たちがそのあなたの促しに従って、あなたに促されて、そして一生懸命、熱心に、勤勉に、あなたに使えることができますように、どうかお願い申し上げます。どうかあなたが栄光を取りください。そしてあなたがロゴスクリスチャンフェロシップを通してキリストの御たけを、そのキリストの体を他の人たちが見ることができますようにお願いします。 イエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アメン。